難民ナウのお時間です。皆さんお元気ですか。難民ナウのお時間がやってまいりました。本日のお相手は私、相田克也です。難民問題を天気予報のようにをコンセプトにお届けしている難民ナウ、本日もオックスフォード大学国際開発学部の准教授で、2019年6月20日の世界難民の日に合わせ、アフリカの難民キャンプで暮らすブジュブラムでのフィールドワーク401日を小舟書店から出版されました小俣直彦先生をスタジオにお迎えしてお話をお伺いします。小俣先生、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今回その選手に少しお話の出たですね、はい、その先生がフィールドワークをされた、はい、そのガーナのブジュブラム難民キャンプというお話なんですけれども、はい、本のサブタイトルにもなっていますが、はい、このブジュブラム難民キャンプってこうどういうところなのか、どういう経緯で設置されたのか、はい、まあ、そうしたことを教えていただけますか。
はい、そうですね、このキャンプはですね、まさに今おっしゃられたガーナという国にあるんですけれども、はいはい、でそこで、リベリアっていう国があるんですね、うん、これ多分日本の皆さんあまりご存じないと思うんですが、うん、はい、西アフリカの、比較的小さい国で、はい、多分面積だと日本の3分の1ぐらいで、人口がですね、多分最新の統計ですと500万人前後ぐらいなんですね。なので、規模という意味では比較的小さな国だと思うんですが、はい、そこから、逃げてきた人たちを受け入れるために作られたキャンプでして、うん、はい、でなんでこのリベリアの人たちが自国から逃げてきたかといいますと、はい、その直接の要因はですね、内戦なんですね、はい、で1989年から、はい、2003年にかけて、うん、これ14年間ですか、うん、このリベリアという国では非常に激しい凄惨な内戦があってですね、はい、ここで大体20万人ぐらいの方が難民になられて、30万人ぐらいの方が実際お亡くなりになられたという、非常にこう悲惨な、はい、戦争だったんですけども、それでですね、結局、母国を追われる形で、はい、ガーナという国に、避難してきた人たちを受け入れるために、1990年ですか、はい、内戦が始まったのが89年ですので、はい、その翌年に、ガーナ政府が、設立した難民キャンプと、はい、なるほど、いうのが経緯でございます。
分かりました。そうするともう30年近く経っている、もうほぼ30年ということですけれど、そこの、そのブジュムラム難民キャンプに、はい、401日間13ヶ月ですか、はい、滞在されて、この本を、書かれたということなんですけれども、はい、そのこの本の内容についてどういうことが書かれているのか、はい、一言では難しいと思うんですけど、ちょっと教えていただきたいんですが、
はい、そうですね、結局もともとは博士課程のですね、はい、論文の執筆のための調査として、13ヶ月間ここに滞在したわけなんですけれども、博士論文は博士論文としまして別途書き上げまして、はい、これは無事提出して、学位をいただくことができましたと、はい、ただ、13ヶ月間実際居候といいましょうか、難民の男性2人が住んでる家に一緒に住ませてもらってですね、彼らと普通に生活を共にしてましたの で、はい、で結局13ヶ月間いますと、非常にいろんなたくさんのエピソードが、ありましてですね、はい、でやっぱり博士論文の中では書ききれなかったことがたくさんあったんですね、はい、で中にはその論文の内容としてふさわしくないものもたくさんありましたんで、で自分としましては調査が終わった後もそういった難民の個々の人々との関連とかですね、はい、そういった触れ合いといいましょうか、はい、そういった部分がより強く心に残りまして、でそれを何らかの形で、はい、書物にしたいというふうに考えた次第です、
は
い、
なるほど。私はこう本を読ませていただいて、本当にこういろんなところで、ああなるほどとかこうと思うような箇所がすごくたくさんあるんですけど、その中で一つ難民になるというのは、はい、その喪失と同時に再生のプロセスであるという言葉がすごく印象に残っているんですけど、はい、この再生というところ、なかなかこう目が向きにくいなというふうに思うんですが、これどういうことを表しているのかということを少し教えていただきたいんですけど、
はいはい、そうですね、今おそらく一般の方々が、難民という言葉を聞いてですね、やっぱりイメージするのはですね、要するに国から、ある意味で何らかの事情で、追い出される、あるいは避難せざるを得なくなって、で当然その過程でまずこう喪失するということはある程度否めないと思うんですね、はい、それは喪失というのは例えばかつて住んでいた家屋ですとか、 をなくすということでもありますし、はい、あるいは それまで持っていた資産をなくす、あるいは仕事をなくす、うん、あるいは、人間関係ですね、
はい、
ご家族ですとかご友人といった人たちとの関係をまた失うということは、その側面もちろんあるんですけれども、はい、やっぱりそこにどうしてもスポットライトが当たりがちだとは思うんですが、実際私がこのキャンプの中で1年今日滞在してみたのは、実際に喪失というのは最初の段階ではあるんですけれども、同時に彼らはそこで立ち止まっているわけではなくてですね、新しい生活をいろんな形で作り上げていると。で、例えばこの本書の中でも少し触れたんですけども、やっぱり新しい人間関係っていうのはもう続々と生まれるわけでして、
はい、
例えばそれは単なる血縁関係を超えたですね、
はい、
難民同士の人たちの、はい、例えばみなし子を別の家族が引き受けて、うん、自分のある意味で養子として育てるみたいなことっていうのは頻繁に起きますし、うん、
はい、
でもちろん学校に行けば友達ができて、
はい、
そしてキャンプの中で恋愛関係も生まれて、うん、結婚して、はい、もちろん離婚もあるんですけども、で出産があってと、っていった我々が社会で普通に起きてる、
はい、
この再生のプロセスっていうのが起きてますと。
うん、
と同時にこのキャンプは非常にこう商業活動が盛んなキャンプでして、
はい、
キャンプの中には難民の方々が立ち上げたビジネスですね、それがたくさんあるんですね。つまり彼らは一度それまでの仕事というのをなくしたわけなんで、はい、喪失したわけなんですけども、はい、実際にそのブジュブラム難民キャンプってところに来て、うん、全く一から新しい商業活動を、作り上げたと、
うん、
これも喪失から再生のプロセスであるということで、非常にこう現在ネガティブな切り口からどうしても難民問題ってとらわれがちなんですけども、うん、やっぱりその中で、この本の中で伝えたかったことというのはやっぱりポジティブな側面といいましょうか、
はい、
彼らのこう生命感とか、
うん、
そういったものがですね、
はい、
やっぱりどうしても隠しきれないようなですね、こう強いこう生命感とか、うん、あと躍動感といいましょうか、
うん、
そういった部分にも、できるだけ目を向けたいなと思いまして、
うん、
でそれで喪失と再生という形 の、フレーズを取ったんですけども。
なるほど、よくわかりました。それでは、来週はですね、この本を今、出版された、その思い、それは難民を取り巻く環境とも非常にこう影響していると思うんですけれども、そうしたことを来週お聞きしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。はい、今週もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。よろしくお願いします。
それでは今日はこの辺で失礼いたします。お相手は相田克也でした。